どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思いますが、いや、多分更新が随分遅れていると思います。月曜日ね、日月とすごいこう朝から晩まで働いておりまして、とてもじゃないけどね、更新できる状態じゃなかった。まあ月曜日に関しては夕方ぐらいには帰ってきたんですけど、なんせね、もう灼熱の外でものすごい暑い中仕事を2日間していて、もうちょっと更新できる余裕がなかったですね。更新というか収録をする余裕がなかったですね。で、今現在火曜日の朝なんですけど、なんとかこの時に収録はできるんですけど、編集がどうなることやらって感じなんですよね。で、最悪水曜日ぐらいになってるはず。更新はね、火曜日中にもできてないんじゃないかなと思うんですけれども、来週も似たようなスケジュールなんですよ。来週も日月と灼熱の中働かなきゃならないことがもう確定しているので、果たしてどれぐらいか、今週よりはまだいけるんじゃないかなと思うんですけれども、とりあえず休まないではやれるだけやろうとは思っておりますけれどもね。はい。そして、とうとう今年もやってまいりましたね。ぬるま湯ラジオでございます。ちょっとぬるま湯にしてます。ちょっと無理ですね。昨日も仕事終わりで帰ってきてですね、とりあえずシャワーだけ浴びたいなと思って、体はベタベタでしたから、シャワーだけ浴びたんですけど、最初、まあぬるま湯でと思って お湯をちょっとぬるま湯気味にして、シャワーを浴び始めたんですけど、まあ、お湯ですよ。お湯がわーっと出たんですが、どうもその、元栓というかが、スイッチが入ってなかったらしくて、そのまま水になったんですね。つまり別に沸かしたお湯でもなく、ただただそのホースの中で、あったかいお湯っていうのが最初出てきたわけですよ。水だったはずのものが、勝手に温まっているものっていうのがお湯で、その後は水になったんですが、まあ、結果、水でちょうど良かったという。もう水が一番でしたね。普通に水浴びをして、その時は出まして。でも、お風呂ラジオを収録するほどの元気はなく、はい、やっておりましたが、今日はもう、最初からまずお湯を沸かした後に水をガンガン入れて、半分ぐらいの温度になってるんじゃないかな。まあ、半分まではいってないか。一応、ぬるいお湯ぐらいです。水って感じではないですね、今はね。さすがに水風呂ラジオはね、それはそれできついので、ぬるま湯ラジオで今週も、今週もというか今週からしばらく、お送りすることになるんじゃないかなと思いますけれども、ちょっとね、話は変わって辛いなということになりますが、タレントのリューチェルさんがお亡くなりになられまして、ねえ、なんかね、まあいろいろ活動しててね、いろんなことがあったんだろうとは思いますけれども、まあ誹謗中傷のことがよく言われますが、ツイッターおよび他の SNS などの誹謗中傷だけが原因かっていうとそうじゃない気もしますし、それはね、亡くなったリューチェルさんにしかその原因はわからないだろうと思ったりはしますので、まあ一概には言えないけど、やっぱり、そういうものの洪水みたいになってますからね、今ね。で、やっぱりね、ここ数年、その有名な方が自死を選ぶっていうことがすごく、まあ、増えてるじゃないですか。すごく増えてますよね。で、その、果たして、まあ、ちょっとね、なかなか言葉が出ないんですが、それを選ばなければならない状況なのか、まあ突発的なのか、それ、ここね、それぞれの方のその時の感じがあるんだと思うので、よくわからないですけど、 まあ、辛いですよね、やっぱりね。まあ、女優さんだったり、ミュージシャンだったり、俳優さんだったり、タレントさんだったり、もうここ数年本当に、特にコロナ禍で増えたのかなという感じがします。そういうニュースを本当によく見かけるようになってしまいましたけれども。まあやっぱり、その、さんまさんがよく言う、生きてるだけで丸儲け、だし、死ぬこと以外はかすり傷みたいな部分っていうのは大事なところだとは思うんですよね。まあでもそれを超えて自死を選んでしまう、その、なんていうのかな、自分の意思っていうのがそこにある限りですね。それを止めようもないですからね、僕たちはね。それを選ぶ自由というのも存在するわけで、本当に辛いニュースだなと思ったりするんですけれども、まあ僕自身そのテレビ関係者ではありますけど、いわゆる自殺自死をね、扱った時に、まああんまりその、とりあえず自殺の方法はメディアに載せないっていうのが、やっとなんか定着してきたのかな。いや、まあ、まだまだ、出すところは出してると思いますけど、少なくともリューチェルさんの、自分を殺めた方法というのは、今のところ出てないと思うんですよ。わかんないですけど、どっかが出してる可能性もありますけれども、マスコミに出てはいないのかなと思うんですが、そういうのももちろん出さないこともそうだし、ただ、それを扱った時に、とりあえず最後に相談できる窓口があります、みたいなのを、まあ出しとけばいいみたいな風潮がありません、最近。まあ、その、出していきましょうという、こういうのを扱ったときは必ずこういうのを出していきましょう。各局ね、テレビで言うと各局が、それをやっていくっていうのは悪くないんだと思いつつ、とりあえず出しとけばいいかみたいなところも感じたりするんですよね。なんか、とりあえずその最後に相談できる窓口の電話番号さえ出しておけば、全然 OK みたいなね。そんな雰囲気も感じたりするので、なんか、複雑だなぁと思ったりはするんですよね。もうやっぱり、そういうことを扱うこと自体がね、やっぱり、ある程度、まあ、タブー視されているし、で、特に、そういう、亡くなり方をしたことっていうのが、その後追いだったりとか、自分も、みたいなところになってしまいかねないから、みたいな、衝撃が大きいし、みたいな。そういうところを、なのかもしれないですけれども、なんかね、なんかいろいろ釈然としない。僕自身も関係者ではありますので、僕だけがその、ね、僕が指示をして当然出すような、立場ではありませんけど、なんか扱い方が、ある意味雑だなと思ったりする部分も、結構あるので、やっぱり、どんなことを思っていたのかみたいなところを紹介するのがメディアの仕事みたいなところはね、ある程度そのメディア側はあると思います。ただ、元奥さんのペコさんが書いてらっしゃったように、まあ、静かにしておいてほしいと。そっとしておいてほしいんだっていうところは、 ぜひ守っていくべきだろうなと思うんですよね。うん、あんまり周りにどんどん取材していくような形っていうのは良くないのかなと思ったりしますね。その事実関係としてのその亡くなった経緯というか、こういうことで亡くなりましたっていうことの報道っていうのは、やっぱり人気の方でしたしね。あるんですけれども、そこを深掘りしていくようなことが、果たして必要なのかっていうのは、今一度、振り返ってね、考えていくべき部分ではあるんだろうなとか、考えたりはいたします。はい、ということで、ちょっと、重い雰囲気になってしまいましたけれども、この後は、あんまり明るい話じゃないんです。この後も、まあ僕の個人的な話ですけど、あんまり明るい話じゃないんですけれども、この後も、まあ大魔王のお風呂ラジオというか、ぬるま湯ラジオ、ここから今週もスタートです。さて、ということでね、去年の夏終わりぐらいかな、8月か9月ぐらいに車で事故をしたんだという話は多分このラジオでもしたと思うんですよね。国道を走ってる時に向こうの車がノンストップで横から飛んできて、で僕がまあだいぶ避けたんですけど、ちょっとポンと当たったっていう事故があったんですけど、もちろん解決は当然してるんだろうと思ってたんですけど、もうすぐその保険の更新時期なんですよ。1月末ぐらいで更新になってしまうんですけれども、その保険屋さんから電話がありまして、事故の件解決してなくて申し訳ありませんみたいなことが電話がかかってきましてね。いや、もう寝耳に水ですよ。僕自身、それが解決してなかったことが驚きです。何よりも。え、解決してなかったんですかと。え、どうなってんですかってなって、まあまあ、いろいろなんか揉めているというか、向こうがね、まあ、ごねているというのが正直なところでしょうね。その判断として僕がほぼ悪くない、まあ10ゼロではないんですけれども、ちょっともちろんこっちの動いていたんで過失はあるんですけれども、なんかかなり向こうがごねっているということで、つまりこっちの保険分も払われてないらしいんです。で、それでどうするかって話なんですよ。まあ更新時期だし、更新してもらうんですけど高くなりますし、保険使うならどう、保険使わないならどうだとかいうことが僕わからないことが起こってて、で僕自身がその保険を使わないで自分の車の修理の方の残り分を払うならどうだとか、でこのまま保険を使わないなら窓口はもう保険屋は関係なくなっちゃうので契約が切れるから、でそっちでやってくださいみたいなこと言うわけですよ。おっかしいでしょ。向こうがごねてるかどうかはもうこっち関係ない話なんで、保険屋同士の話の中で解決できてるかできてないか僕にもう関係ないんですよ。もうお渡しした案件ですから、もう関係ないんですけど、もう契約切れますからやるならそっちでやってくださいっていうのはおかしくないですか。だから僕自身が矢面に立つなんてことがないように保険を契約してるわけですよね。ほぼ1年経って解決できてないのは僕が原因ではないので、保険屋さん同士で解決できてないっていうのが一番の問題なわけね。 話を聞いたところによると、普通その保険っていうのはその保険金を取るためにいろいろとやるんですけれども、向こうの保険とこっちの保険があって、でこっちの保険からの払いがこんなに払えないから、それはこうどうしたらいいんですかって、例えばこっち側の保険屋さんが調査に入ると、それはちょっと嘘言ってないかとか調査に入る、わかるんですけど、向こうの保険屋さんがどうも調査に入っているんだと話を聞くところによると、ぐらい揉めて、だって自分とこのユーザーを守るために存在してるはずのところが自分のユーザーを疑ってるってことですよね。どこまでどうなのかわかりません。どこまでどうなのかはまだまだ僕にもわからないところもたくさんありますけど、まあ、いわば詐欺案件なんですよ、もう。で、自己案件はもうとっくに終わっていて、もう詐欺案件まで行ってるわけ。で、僕はもうどっちでもよくて、どっちでもいいというか、めんどくさいじゃないですか。で、僕にいろんなことが降りかからなければそれでいいんですけれども、でもうとりあえずその自分のところの保険屋さんにも散々文句を言ってですね、もうちゃんとしてほしいと。それだったらやめて他の保険屋に行ってもいいけど、あなたたちは何をしてくれたんですかと。その辺はちゃんと提示してくれないと無理じゃないと。これはもうなんか向こうはこれこれこういうルールだから、これ以上金額を負けることもできないし、そのこのルール上だからあなたが矢面に立つのも致し方ないみたいな言い方なんですね。そんなのありえないと思うんです。だから僕自身がそのこれをこうしてほしいとかああしてほしいとかいうこと以前に、そっちでなぜ解決できなかったのか、で、自分のところのユーザーを保護するためにはどうしたらいいのかを考えずに、僕を放り出そうとしているわけですよ。で、散々文句を30分ぐらい、もう出かけなければならない時間に電話を散々しまして、まあまあちょっと持ち帰りますので、明日必ずご連絡しますということで、で、後ほど連絡が来まして、まあまあまあ、まあな、遠くまではいかないけど、まあ、しょうがないのかなというところまでは、話が一応進みまして、じゃあ来年からも、来年からもというか7月以降ね、更新をして、やっていくしかないのかなという。まあ、でも、こういう対応されるとね、それは保険屋さんに限らずですけど、ずっとお願いしていたところだけど、このいざという時じゃないですか。普段そのことが起こらなかった場合、何をしてもらう、何もしてもらえないとかこういろいろありますけど、いざことが起こった時に信頼できるかどうか、これはもう仕事であれ遊びであれ何でもそうですよね。そこのいざという時に信頼が置ける、例えばこういう契約だったり物だったり人だったり道具だったり、みんなそうですよ。安いからいいわけじゃなくて、安いものを頼んでるけれども、だけどしっかりとこうサポートしてもらえたりとか、道具としてちゃんと使えたりとか、そういう部分を求めているわけですよね。それプラスこのお値段っていうのが安いか高いかみたいなところの相殺を僕たちは見ているわけですよ。で、こっちならこうだ、こっちならこうだっていうのをお互いにやっていくわけですよね。だから、そこの部分っていうのがなんか、ちょっと信頼が置けなくなったっていうのが今回一番辛かったですね。とりあえずこの、案件が解決するまでは、とりあえずそのままで、まあ、例えば、なんとか今年解決して、来年の契約はまた別のところにとか、そこまで考えないといけないのかっていうのがね、辛 辛いところだなと思いますけれどもね。やっぱり、こういう時のためにいてくれてるはずのところに、そうやってなんか突き放されたりすると、ちょっと辛いなと思ったりはいたしますね。事故っていうのはね、まあ今回ほぼほぼもらい事故ですけれども、でも、やっぱり自分自身が主導というか、罪が重い方での事故も起こったりもするので、で、それは真摯にやりたいと思うんですよね、僕自身は。だからそこで、なんか、わけのわからないごね方はしたくない。けど、こうやってごね毒の人たちを見たり、聞いたりすると、ちょっとなんだかなと。まあ、向こうが得してるかどうかわかんないです。この後本当に、やばいとこまで行きかねないので。この間ね、自動車事故の保険金詐欺っていうニュースがあってね、もしかして俺のかと思ったけど、全然違う話でしたけど、それは。で、そういうことも、何かしらやっぱり入れ知恵とかがあるんだと思うんですよ。その本人、がどうかっていうのは、まあ僕はちょっと喋ったけど、まあその当時はね、少なくとも首相な感じで僕が悪かったですみたいなこと言ってましたから、それでですね、今どう思ってんのかなと思うのはあるんですよ。だけどさすがに本人に連絡して聞いたりはしないですけど、でも、やっぱりそういう人に何か入れ知恵をする人がきっといて、これぐらい取れるよとか、むしろ儲かるよみたいな感じで、やってんじゃないかなと思うんですよね。本当にね。だから、やっぱり、まあ、当たり前ながら、ちゃんとして話をちゃんと聞いてくれて、で、ちゃんと行動に移す人同士、ばかりではないので、こういうことが起こるんだろうなと思って。まあ、あんまり詳しいことはね、詳しそうに言いながら全然詳しいことを喋ってないんですけど、やっぱりこういうのは気をつけていかなきゃな。まあ、もらいであっても事故は、やっぱり起こさない方が、いいんだなというふうに、つくづく思いました。はい。ということで、この後は朗読のコーナー、なんか釈然としないままですが、白波雑章、今日は最後になりますね。はい、今日で、ラストの白波雑章です。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ、心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週も折々の木、白波雑章を3分割しました最後の 一遍になりますね。昨年朝日新聞の人たちや杉本健吉氏などと新平家物語の史跡を歩き、新潟の去る旅館に泊まった時、手際のすごい白波氏に襲われたが、この朝なども警察部の総員が来て調べるやら、旅館の夫婦は青くなっているというのに、何かそういう騒ぎの光景がおかしく見え、笑っては悪いと思いながら、時々笑いが出て仕方がなかった。僕と杉本君とは2階に寝ていて何も被害を受けなかった組だから、このおかしさが僕のカンカンたる大腹によるわけでは決してない。偶然見物側にいたからだった。そうして第三者になって見ていると、実に滑稽な感じが湧いてくる。被害者自身も初めの驚きや焦然から覚めると、やがて一緒になって報復し出す。災難という側面を覆ったものが奇妙な演出をさせているのだと気がつくわけである。けれど泥棒の足跡というものには妙な凄さがあるものだと思った。半々ひょうひょうと縁側や庭に残されてある陰影には何か寒々しい危機があった。白波の足跡凄し朝の月。仮木して宿立つ朝や秋の風。その時のダクである。それから酔うとよく裸ダンスをやる H さんもその夜の被害者の一人だったので、戯れて、領上の君子領下の踊りかな、と後で書いて示したら、大層恨めしそうな顔をした。僕が11、2歳の頃、僕の家に泥棒が入った。兄の部屋にあったものだけが盗まれ、障子紙に舌で濡らして開けた穴が開いていた。刑事が来て下の穴のところへ自分の顔を寄せ、この泥棒は背が低いと言って帰った。数日後、時計だけが出た。受け取りに出頭せよという通知があり、僕が代わりに山手警察署へもらいに行った。刑事部屋に待たせられている間に、そこにいた色の小白い男がニコニコしながら頼りに僕に話しかけ、坊や何年生と言ったり、一人でよく来られたね、と言ったりした。やがて刑事が来て兄の時計を渡してくれた。そしていきなりそばにいたその愛嬌のある男の頭を軽い原骨でコツンと叩いて、坊やの家へ入った泥棒はこいつだよ、と言った。僕は目を丸くしたが、男は相変わらずニコニコしていた。ひどく硬そうな癖毛の濃い額際をした小男だった。そして刑事が前に予言したような背の低い姿を発見して、いよいよ僕は目を丸くしていた。けれど怖い気持ちはしなかった。僕の泥棒印象の始まりがこの小男だったことが、泥棒と聞くと今でも何か怖い中にも愛嬌のある、とんまでいい偶像を連想させる一因になっているのかもしれない。よくこんなことを思ったりする。昔僕らが見た新派芝居、創始芝居といったような時代の舞台に出てくる泥棒は、皆顔を泥棒かぶりにし、下座の太鼓のドロンドロンで及び腰になり、屋内の寝息を伺った後、やがて部屋の敷居に水を流したりしては、一寸明け二寸明け、いかにも死輪のしじまを漂わせてみせる。終戦以後近頃の泥棒はトラックで乗りつけたり、白昼公然とギャングして去っていく。随分派手になってきたものである。これは泥棒変化ではなく、世間が変わってきたのだと思う。僕らが舞台の上で見た泥棒師のような泥棒が世間の深夜を歩いていた時代は敷居に水を流して襖を開けなければならないほど世は太平で世間の眠りも静かだったと言えるであろう。けれど今日この頃のようなギャングぶりの時代となってもなお御人の夜の眠りは昔と変わらない安眠を貪っているところを見ると現代人の神経も相当太くなってきたものである。見上げたものだとうぬぼれてみたい気もする。だが考えてみると、泥棒ごときに神経を補足しては生きてもいられない今日ではあった。原子爆弾さえ降るや降らずみの世界の屋根の下である。あるよある酔っ払いのつぶやいた国。原子爆弾どこにあろうと秋の月。とあった。どんな秋の夜の哀れよりも悲しい月の句ではなかろうか。はい。ということで、 ここで終わりですね。泥棒の話から最後原爆の話になるという、まあよくわからないところで帰着してしまいましたけれども、ねえ、泥棒な、まあ、この先生が言ってるような、そのギャングみたいなのが、もう今もっとひどくなってるもんね。すごいですよね。ほんと漫画で見るみたいな、みんなでマスクして白昼堂々ガラスを割って宝飾品山ほど盗んで帰っていくみたいな。で、それ指示してる奴はフィリピンにいるみたいなね。ものすごいことになってますから。抜き足差し足みたいな世界とは違うんでしょうけれどもね。ほんと、まあ、盗っ人だけだけしいみたいな。ことっていうのはもう昔からあるんでしょうけれども、もう今でもそういうのは変わらないんだなと思ったりはしますね。よろしくないですな。はい。ということで来週からは小説にならない小説の話。どれぐらいのページ数があるかはちょっと見てみないとわかりません。結構多そうではありますね。はい。まあ何回かに分けてのことになると思います。それではまた来週お会いしましょうね。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間はここまででございます。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さあ、とりあえずね、さっきこのホロラジオを撮るのに早めに起きて、今日もちょっと仕事で出かけなければいけないので、早く起きて収録だけはしようと思ってね、5時ぐらいに起きて、ね、お風呂を沸かしてる間に、ちょっとと思ってパソコンを触ってたんですけど、まあ、半分寝てましてね、探してるものがあって、ちょっとジャパネクストっていう、ジャパネット高田がやってる BS があるんですけど、それアプリとかで見れたりするんですよ。で、パソコンで見る方法ないかなと思って、それを探してる時になんかポップアップのあれが出て、許可しちゃったんですよね。で、なんか、セキュリティ的なあれが出て、やばいですよみたいなのが出てしまったので、ちょっとね、マカフィのサイトでね、なんか Windows のセキュリティじゃなくてそのマカフィのやつのポップアップで、やったんですけど、どうもそれが偽物だったかもっていう疑いが今ありまして、で、ちゃんとしたマカフィでも買ってスキャンしたんですけど、そこには引っかかりないんですよ。だからポップアップの部分だけが今ややこしいことになってる可能性があって、で、そこに僕もしかしたらカード情報入れちゃった可能性があるんですよね。まあわかんないです。それがマカフィーの本当だったのか、偽だったのかが今ちょっと完全としなくて。で、とりあえず今、お風呂ラジオこうやって撮り始めはしましたけど、ほんとそこが今ドキドキものなんですよ。で、ポップアップを全体的にまずブロックするところからスタートするんでしょうけれども、なんか見つかって、だよっていうのがね、マカフィの本当のちゃんとアプリを入れても見つからなかったんで、そもそも論として、まあ、マカフィを入れておくことは、そのセキュリティソフトを入れていることは、まあいいとして1年間ずっとお金を払って入れておくことは悪いことではないと思うので、だけど、今もうドキドキもんなんですよ。だから、カードの方とね、で、その辺をちょっとやっといた方がいいのかなと思って、もしかしたら変なところに流出してる可能性がなくはないから、ちょっとその辺はやっとかなきゃいけないかなと思って、今、ちょっとこのお風呂ラジオを通りながらもうドキドキで、早くもう一度パソコンの操作したいなと思っているんですけど、もう、ほんとね、変なものに引っかからないでくださいね。もう寝起きはやばいね。もうほんといらないことしなければよかったと今公開中でございますので、いろんな後悔がありますけどね、ほんとね、事故のこともそうですしね。やっぱ後悔は後に立たない。ん？後悔、先に立たずだ。 後には立つね。と、だから後悔しているんですけれども、後悔を先にしていればね、先に立ってればね、こんなこともしなくて済んだんですけれども、変なところを絶対に普通になったらブロックするところを、なぜか許可って押しちゃったんだよね。それが良くなかったなと思っております。皆さんも本当にお気をつけください。とりあえず、この収録終わって上がったら、そこのセキュリティの件をもう一度やり直したいと思いますので、ぜひ皆さんもご自愛ください。はい。ということで、来週もまたもしかしたら水曜日とかの更新になっている可能性は十分考えられますので、気長にお待ちいただければなと思います。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオ今週はここまででございます。灼熱ですからね。皆さん、猛暑日の次は酷暑日ですよ。40度超えがきっとやってきますので、皆さん本当に体には、体調にはお気をつけください。僕も気をつけます。ということでまた来週お会いしましょう。お相手は大魔王でした。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。